聖書朗読の前にご主人に歌っていただきました賛美歌一編の130番でありますけれども、これはいろんな運動会ですとかスポーツ大会などの表彰式でよく演奏される曲として有名であるかと思います。この曲はヘンデル作曲の宗教曲でありまして、19世紀にスイスの牧師が歌詞をつけたということであります。その歌詞をご覧いただくと分かりますように、それはシュロの手術の出来事を歌っているわけであります。本日は教会の暦でシュロの手術であります。イエス様が福音宣教、神の国の福音を述べ伝える、そういうお働きをなさって、その旅の最後にいよいよ都のエルサレムへロバの子に乗って入場された、それが本日であります。そして実にこの週の木曜日に最後の晩餐があり、そして翌金曜日の朝イエス様は十字架につけられる、まあ、そういう受難週の日を今日迎えているわけであります。その最初がこのシュロの手術と呼ばれる出来事であります。群衆がロバの子に乗ってエルサレムの都に入ろうとするイエス様を歓呼の声を持って迎え、手に手にシュロの木の葉っぱを手にし、ダビデの子にホサナ、まあ、ホサナというのは主を救いため、まあ、日本語で言うと万歳ということになるかと思いますが、イエス様を歓迎いたしまして、まあ、熱狂的に迎えたその時のことを歌っているわけであります。しかしこの週の金曜日にイエス様は十字架にかけられる、そういう歩みをたどるわけであります。本日読んでいただきました聖書の箇所、これはいつもの通りルカによる福音書を続けて読んでいるわけですが、まあ、ちょうどといいますか、まさに主の導きであると思いますが、イエス様の受難の予告がなされている、そういう場面であります。イエス様は今日の44節でありますが、この言葉をよく耳に入れておきなさいと、このようにこうおっしゃっているわけです。この言葉をよく耳に入れておきなさい、まあ、つまりはよく耳をほじってですね、忘れないように入れておきなさい、まあ、このように強調しておっしゃっているわけであります。忘れないようにこの言葉をよく耳に入れておきなさい、このようにイエス様はおっしゃいました。じゃあその言葉は何を覚えておけとおっしゃるのかといいますと、続く言葉であります。人の子は人々の手に引き渡されようとしているという、この言葉をよく耳に入れておきなさい、忘れないようにしなさいと特別強調されたのであります。人の子は人々の手に引き渡されようとしていると、この言葉であります。で、この引き渡されるという、人々の手に引き渡されようとしている、この引き渡されるという言葉でありますけれども、これは原文のギリシャ語に即して言いますとですね、引き渡される、捕らえられるという意味があります。さらに、引き渡されるっていうのもですね、何に引き渡されるかと言いますと、この裁判にかけるために引き渡される、あるいは死刑にするために引き渡される、そういう意味がこう含まっている言葉なんですね。つまりこれは、イエス様は人の子は人々の手に引き渡されようとしている、この人の子っていうのは今までも何度も出てまいりましたが、イエス様がご自分のことをおっしゃるのに人の子はとこうおっしゃるわけなんですね。 それが、ですからこれは何を言っているかと言いますと、イエス様がですね、イエス様の命を狙う人々の手に引き渡されると、こういうふうにこうおっしゃっている。この言葉をよく耳に入れておきなさい。よく聞いておけ。こういうふうにおっしゃったわけなんですね。イエス様のことを妬んで、イエス様を亡き者にしようとする、そのユダヤ人の指導者たち、その手に引き渡されようとしているということをここで予告しておられるわけです。イエス様の命を狙う者たちに、イエス様が引き渡されるわけですから、そうなったらどうなるのかっていうのはもう火を見るより明らかですね。イエス様を殺そうとしている人たちの手にイエス様を引き渡したら、それはもう死刑になるに決まっているわけであります。ですから、この言葉はイエス様のご自身の十字架の予告をしておられるわけであります。で、このルカによる福音書では、十字架の予告をされたというのは2回目になるわけですね。1回目はこの同じ9章のですね、最初22節であります。三条の変貌の前の出来事、9章の22節であります。その時にイエス様はこういうふうにこうおっしゃってるわけです。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっていると、このようにこうおっしゃっているわけです。まあ、こちらの方がさらにこう具体的に書かれて予告しておられるわけであります。でしかもこの時は復活までこう予告されているわけですが、この聞いている弟子たちはですね、最初のイエス様が殺されるということを予告された方がショッキングで、復活するっていうことは多分この記憶に残ってないというよりは、何をおっしゃってるのかよく分からなかったと思うんですね。ですからこのイエス様は今日の受難の予告は2回目となるわけです。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。で、この言葉をよく耳に入れておきなさいとこうイエス様は弟子たちにお命じになった。おそらく前回ですね、イエス様の受難ご自身が予告されたときに、弟子たちはその時も恐ろしかったと思うんですね。そんなことがあるんだろうかと、だから聞かないことにしておきたかったんじゃないかと私は思うんです。けれども今日のところでよく耳に入れておきなさいと、もうこれは聞き違いでも何でもなくてですね、もうよく耳に入れておきなさい、もう絶対に聞き間違いでもない、また聞かないことにしたいかもしれないけれども、そうではない、よく覚えておきなさいとこう念を押しておっしゃっているわけですから、もはやイエス様が十字架にかけられる、殺される、受難されるというのはですね、もう聞かないことにはできないほどのはっきりした予告であるということができるわけです。そうしますと45節を見ますとですね、弟子たちはその言葉が分からなかったとこう書かれているわけです。まあ、弟子たちはですね、その言葉が分からなかったっていうのは、もちろんこれはイエス様が何語を喋ってるか、外国語を喋ったか分からないという意味ではないわけですね。イエス様がご受難の予告をされたということはもちろん前の9章の22節と合わせて考えれば分かるわけです。では弟子たちはこの言葉の何が分からなかったのでありましょうか。それはなぜイエス様がそのように引き渡され、捕らえられ、そして苦しみを受けられ、十字架につけられなければならないのかということが理解できないと、こういうことであると言えるわけです。そのことが弟子たちには理解できない。なぜイエス様が十字架にかかられなければならないのか、 そのことが全く理解できないということを言っているわけであります。これはですね、考えてみますと、なぜ弟子たちはイエス様の弟子となったかということですね。もちろんイエス様に招かれて弟子になったわけでありますけれども、なぜじゃあイエス様の後についていったのか、弟子となったのかということなんですけれども、それはですね、やはりイエス様が神様から使わされた人だと信じたからイエス様に従っていった、弟子になったはずですね。さらにそれがこのイエス様と行動を共にしているうちにですね、このイエス様の素晴らしい数々の奇跡をおそばで拝見しているうちに、この方こそ旧約聖書が予言している救い主、つまりキリストでありメシアではないかと思い始めていったと思うんですね。そしてこの同じ9章のその最初の受難予告の直前ですけれども、9章の20節でイエス様がそれではあなた方は私を何者だというのかとおっしゃったときに、使徒ペトロが神からのメシアです、キリストですと、あなたは救い主です、こう告白に至ったわけであります。ですから弟子たちはですね、イエス様はキリストである、メシアである、救い主であると、こう信じているからこそイエス様に今従って弟子となっていると、こういうふうに言うことができるわけです。ただしこれはあの時も申し上げましたが、じゃあそのメシア、救い主というのはどういう救い主なのかということについては、弟子たちはこの新約聖書が明らかにしていくこととは別の見方をしていたわけです。つまりそれは当時のユダヤ人たちがですね、神様が使わされるメシア、キリストというのはこういうお方だというイメージがあったわけですね。弟子たちも同じように思っていた。それはどういうメシアであるかというと、今はローマ帝国に占領支配されているこの誇り高きユダヤ民族、神の民をもう一度ですね、ローマ帝国の支配から脱却して、そしてあのダビデ王朝のような栄光の時代を取り戻す、そういう革命家であり民族解放の英雄である、救い主である、民族の救い主である、こういう救い主であると思っていたわけですね、弟子たちも当時のユダヤ人たち。ですからイエス様こそですね、新しい王だ、民族解放の英雄、救い主、キリストだ、こういうふうに思ってついてきたわけであります。ところが先ほど言いましたように、イエス様が受難の予告をされ、引き渡されて殺されてしまう、十字架につけられる、こういうことをですね、もう聞き間違いがないほどによく聞いておきなさいとこうおっしゃって念を押しておられるわけですから、つまりそんなことは信じられないわけですね。これから何かこの革命軍か何かを組織してですね、そしてこの独立戦争に立ち上がりですね、そしてこのローマ帝国を叩き出して、あの栄光の時代を取り戻してくれる、そういう新しい王であるはずのイエス様が、そう信じているイエス様がですね、あろうことか引き渡されて、そして十字架につけられて殺されてしまうというわけですから、それはつまりは失敗に終わるというふうにしか弟子たちには理解できないわけなんですね。この方こそそういうキリストだと思ってついてきたのに、その方がですね、もう殺されるんだと、つまり失敗に終わるようにしか弟子たちには見えないわけです。もしイエス様がおっしゃることが本当なら、自分たちが全てを投げ打ってイエス様の後についてきたことが無駄になってしまうではないか、この方が新しい王となって、その下で私たちは、自分たちはですね、大臣かなんかになってですね、偉くなるんだ、そう思ってついてきたのが無駄になってしまう、 そういうふうに思えたに違いないと思います。そんなことは考えたくないわけですね、弟子たちは。ですから今日の45節の最後にですね、彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかったと書いてあります。すべてを捨ててイエス様に従ってきたのはこの方こそ民族解放の英雄、救い主ではなかったのか。それが失敗して殺されるっていうのはどういうことだ。怖くて尋ねられなかったと、まあ、そういうことであろうかと思います。しかしですね、これは弟子たちが思ったことはもうおそらく最初に聖書を読むすべての人が思うことではないかと思います。なぜ救い主であるはずのイエス様が捕らえられ引き渡され十字架にかけられて死ななければならないのか。そしてイエス様はそのことをご承知の上でエルサレムへと進んでいかれるのは一体なぜかと、この疑問は最初に聖書を読む私どもが皆思ったに違いない疑問であります。イエス様はですね、ここまでもですね、さまざまな奇跡をなさってきました。男だけでも5000人という群衆にたった5つのパンと2匹の魚で満腹に食べさせる、そういう奇跡を行うことのできる方であり、また病気で苦しんでいる人の病気を神様の奇跡でお癒しになることのできる方であり、またこの悪霊に取りつかれて苦しんでいるその人から悪霊を追い出すことのおできになる方であるという、このですね、神様の目覚ましい奇跡をなさるお方でありますから、仮にこのイエス様を憎み妬み捕らえようとしているこの指導者たちがイエス様を捕らえようとしたといたしましてもですね、そういう敵を蹴散らすことぐらい朝飯前ではないかと、このように普通思えるわけですね。神様の力によってイエス様を捕らえ亡き者にしようとする、そういう人々を蹴散らして打倒することなどはもう全く可能ではないのかと、このように思えるわけでありますし、私たちもかつてそのように思ったはずであります。最初聖書を読んだ時ですね。それなのになぜイエス様は自らイエス様を憎む者の手に引き渡されて、そして十字架につけられるということを予告されるのか、それをご承知で前に行かれるのかということは大いなる疑問に違いありません。しかしその理由はですね、実に今日の読んだこの短い聖書の箇所の中にすでにヒントが隠されているわけであります。これは43節から読んでいただきました。人々は皆神の偉大さに心を打たれたと書かれてますね。続いてイエスがなさったことのすべてのことに皆が驚いているととこう書かれています。で、このイエスがなさったすべてのことに皆が驚いているとっていうことですから、この直前にありましたこの悪霊に取りつかれて苦しむ息子をお癒しになったこの奇跡だけではなくて、イエス様が今までなさってきたすべての奇跡、これらのこと全部を指しているということができます。で、それらのイエス様がなさってきた病人の癒し、悪霊の追放、5000人の給食といったようなですね、そういう数々の奇跡を見て人々が驚いている、まあ驚きが人々の間にあったわけですね。そういたしました時にこの受難の予告をなさっているということです。すぐ続いてですね、これどういうことかということですね。つまりこれまでイエス様が悪霊を追放したり病気の人をお癒しになったりしたその奇跡と、これから起こるイエス様の受難とは 深く深く関係があるということをここでイエス様はおっしゃっているわけであります。そういうことになります。それで今日はですね、旧約聖書はイザヤ書の53章の5節を読んでいただいたわけであります。で、4節からもう一度お読みいたしますが、イザヤ書53章の4節5節ですが、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたと、こう書かれているわけですね。まあ、このイザヤ書の53章というのは旧約聖書の中でも最もはっきり具体的にイエス様を預言していると言われるところであります。イエス様が来られる何百年も前のことでありますけれども、預言者が預言していたことであります。で、今読んだその4節5節のですね、53章のこの彼というのが救い主イエス様のことであると言われるわけであります。そういう思いでこの預言の言葉を読むとですね、実にイエス様の受けられる受難、そして十字架の死というものが一体何のためであったのかということが、もう本当に鮮やかに浮かび上がってまいります。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったと、こういうわけですね。そして彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたと、こう予言されているわけです。つまりイエス様の受けた傷によって癒され、イエス様がまた病を負ってくださる、それによって癒されたと、こうその昔イザヤ書が予言しているわけです。で、今日の先ほどのルカ福音書に戻るわけでありますけれども、人々はイエス様のなさった目覚ましい奇跡にみんな驚嘆し驚いていた。でもそれは何かイエス様の奇跡が魔術やですね、魔法や手品のようなものではないということがはっきりとわかるわけです。イエス様の奇跡というものの見方が私たちは全くこのイザヤ書の53章を読むことで変えられるわけなんですね。それはなんかワンツースリーでこうなんかマジックを行ったっていうことでは全くない。人々がイエス様が人々の病を癒されですね、悪霊を追い出されたっていうのはですね、これはそうではなくて、イエス様が代わりにその病を負われたんだと、こう言ってるわけであります、聖書は。そしてそのことは十字架において実現するということであります。だから今日のルカ福音書の箇所でイエス様は、人々がイエス様の奇跡に驚嘆し、病が癒されたよかったです、本当素晴らしいと言っているその直後に受難の予告をされているわけであります。死ぬべき私たちの代わりに死んでくださり、そのイエス様の十字架の死と引き換えに私たちが救われたのであると、このことをですね、予言しているわけです。イエス様は私たちの苦しみを担って十字架へ持っていかれるんだと、そのことの予告が今日の箇所であります。皆さんもですね、ご承知の通りと思いますが、今月もう今本当に急に暖かくなりましたけれども、今月の初めまでは寒かったですね。それで今月の初め、北日本ではひどい吹雪に見舞われたというニュースが連日報道されておりました。 その中で北海道のオホーツク海に面する湧別町での事件というのは、まあ、事故ですね。これは記憶に新しいことではないかと思います。それはたった一人の奥さんを亡くされ、たった一人の小学生の娘さんを持つ漁師のお父さんがですね、暴風雪の中亡くなったというニュースでありました。お父さんはですね、午後3時過ぎに大雪の降る中、学童保育に通う娘を車で迎えに行ったわけであります。しかしご承知のようにですね、家に帰る途中に風雪が強まって、しかも車はですね、雪の吹きだまりにはまってしまって動けなくなりました。まあ、私もこういう経験はありますけれども、本当にどうにもならないものであります。しかも車にはガソリンが残り少なくなっていたということであります。ガソリンがなくなればエンジンが止まってしまうわけです。エンジンが止まれば暖房も切れてしまうわけです。それは氷点下の世界の中で、その雪の中に閉じ込められるということは死を意味するわけですね。それでお父さんは小学生の娘さんをですね、連れて車の外に出て、もう近くの知人の家にの近くまで来ているはずであるからと、暴風雪の中を歩いて向かったわけであります。しかし時はすでに夜になっており、氷点下の暗闇の中であります。しかもこの吹雪というのはですね、これは本当に前が見えないものであります。もう歩けないという状況であったようです。ようやくこの農家の方の倉庫を見つけたわけですが、入り口には鍵がかかっていて中に入れない。それでお父さんはどうしたか、もうそこからもう動けない、自分の着ていた薄手のジャンパー、まあ、北海道の方ってのは車に乗られるとき暴風雪の中で薄着ですね、その薄手のジャンパーを脱いでですね、娘さんに着せたそうです。ちなみに娘さんは上下のスキーウェアを着ていたと言いますから、大丈夫といえば大丈夫なんですけども、それでもということでお父さんは自分の薄手のですねジャンパーをお嬢さんのように着せ、そしてこのさらにお嬢さんを吹雪から守るように抱きしめて自分の体温で温め続けたようであります。10時間後朝になって警察官が2人を発見したときは、もうすでにお父さんは亡くなっていたと、娘さんを抱きかかえて亡くなっていたそうであります。しかしお嬢さんはそのおかげで軽い凍傷で済んだということが報道されておりました。これはお父さんが自分の命と引き換えに娘さんの命を守ったわけであります。ちなみにこのお父さんは2年前に奥さんを亡くしており、たった一人のお嬢さん、とても可愛がっていたということなんですね。私はその時このニュースを聞きまして、大変こう胸が締め付けられるような感じがいたしました。そして私はすぐにイエス様の十字架を思い出しました。このお父さんはまさにイエス様の十字架を証ししているように私には思われました。イエス様がご自分の命と引き換えに私たちを滅びから救ってくださった、まさにそういうことであります。お祈りいたします。父なる神様、弟子たちはそれぞれ勝手なキリストの姿を思い描いておりました。私たちも同じかもしれません。しかしイエス様は人の子としてこの世にお生まれになって、ひたすら十字架の救いへと向かって歩まれ続けました。そのイエス様の十字架とは何であったのか、どのような理由であったのか、何のために かかられたのか、どうぞそのことの意味をもう一度深く心に刻む一週間でありますように、兄弟姉妹たち一人一人を導いてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。